今日も朝主が語りかけてくださいました。あなたは私を愛するか、あなたは私を愛するか。今日精一杯の思いを持って主に答えます。私は主よ、あなたを愛します。私は主よ、あなたを愛します。主は招いてくださっていることを心から感謝します。今日も十字架のまた復活の恵みが満ち溢れるこの朝、御言葉をともに開いていきたいと思います。今日またもう一度創世記に戻り、私たちはノアの箱舟、いよいよノアが箱舟から出てくるその記述のところから主の恵みを見ていきたいと思います。神様の御言葉は本当に真実です。そしてその神様の御言葉は私たちの知恵です。でも知恵はそれが実践されるときに私たちの本当にそうなんだという悟りになっていきます。だからこそ御言葉を行う人は祝福されます。御言葉を行うならどんな洪水がやってきたとしても揺り動かされることはありません。今日も私たちは主の御言葉を見ることができることを心から感謝します。御言葉を解釈する牧師は御言葉を自分の思い通りに解釈したい、という誘惑に一番駆られる人ではないかと思います。ある牧師先生がこのノアの箱舟を見て読んで言いました。3人の息子さんを持っておられました。この御言葉の箇所、今日読んでみると、一緒に笑ってくださると思うんですけども、ノアに息子が3人いて、そしてこのノアの、箱舟には、あなたと妻とあなたの息子たちと息子たちの妻と一緒に箱舟に入りなさいと言われているので、これはその牧師先生にとったら3世代、親子2世代、息子と息子の妻、次男の息子と息子の妻、三男の息子と息子の妻、みんなで一緒に暮らすことだという勝手な解釈をして、死因としておりますけれども、今日第一礼拝でも二人の息子の、目の前にいましたけれども、かなり引いておりました。聖書を自分の思い通りに解釈しようとすると、その牧師はその誘惑から一番、守られなければならないものであるというふうに思うんですけれども、お祈りいただきたいと思います。この御言葉に書かれてある箇所を自分の人生に適用し、そして自分の思い通りにその御言葉を、用いてしまうその誘惑、本当に今日私たちはでも神の御言葉が言われるところ、そしてまた神の方法、人間の思い通りの方法、そして一生懸命やってるからいいだろうという方法ではなくて、神様の求めておられる神様の方法に一緒に近づいていきたい、そのように願います。創世記の8章の15節から22節のところまで御言葉をご一緒に朗読してまいりましょう。それでは御言葉の朗読を3、はい。そこで神はノアに告げて仰せられた。あなたはあなたの妻とあなたの息子たちと息子たちの妻と一緒に箱舟から出なさい。あなたと一緒にいるすべての肉なるものの生き物、すなわち鳥や家畜や地を這うすべてのものをあなたと一緒に連れ出しなさい。それらが地に群がり、地の上で産み、そして増えるようにしなさい。そこでノアは息子たちや彼の妻や息子たちの妻と一緒に外に出た。すべての獣、すべての這うもの、すべての鳥、すべて地の上を動くものは、おのおのその種類に従って箱舟から出てきた。ノアは主のために祭壇を築き、すべての清い家畜とすべての清い鳥のうちからいくつかを選び取って、祭壇の上で全焼の生贄を捧げた。主はそのなだめの香りを嗅がれ、主は心の中でこう仰せられた。私は決して再び人のゆえにこの地を呪うことはすまい。人の心の思い測ることは初めから悪であるからだ。私は決して再び私がしたようにすべての生き物を打ち滅ぼすことはすまい。地の続く限り種まきと刈り入れ、寒さと暑さ、夏と冬、昼と夜とは止むことがない。アーメン。今日御言葉のタイトルを付けさせていただきました。主のために祭壇を築こう。ある人にとっては主のために祭壇を築き直そう、ああそうだと思い起こす御言葉のタイトルかもしれません。ノアは主のために祭壇を築いたとあります。 この御言葉を今日朗読いただいた箇所を一緒に見ていく中で、今日は特にビフォー&アフターというところに注目したいと思います。テレビの番組でも見たことがあるんですけれども、自分なりの方法でお化粧やヘアスタイルをしている人が、プロフェッショナルの人にお化粧してもらったりヘアスタイルを整えてもらったら、まあ、ご主人が見てもうわーっと驚くような、そのような変化を遂げているというビフォー&アフターという番組を見たことがあるんですけれども、今日私たちはこのノアの洪水の前と後で何が変わっているのか、そして何が変わっていないのかということについてよく目を留めて、そしてその中に書かれてある聖書の真理を一緒に受け取って、主に栄光を開始していきたいと願います。まず第一番目に、変わらなかったことについて一緒に見ていきたいと思います。変わらなかったのは神様の愛とご計画、そしてまた人の罪深さ、その弱さです。丸一のところ見たいと思いますが、天地創造の秩序は変わらないということ。8章の22節のところ目を留めていただきますと、今朗読いただきましたように、地の続く限り種まきと刈り入れ、暑さと寒さ、夏と冬、昼と夜とは止むことはないと教えられています。天地創造された時に、神様ご自身は宇宙を、すべてを、絶妙のバランスの中にすべてを形作られました。皆さんも理科の授業で習ったと思うんですけども、この地球と太陽の距離はこれ以上近すぎても遠すぎてもどうすることもできない。本当に神様はその秩序の中に天地を創造し、変わらない法則を持って導き続けてくださっています。天地創造の秩序は変わらず、そしてまたこの天地を作られた神ご自身も、昨日も今日もいつまでも変わることはありません。そしてこの天地を作られた神の言葉も、一点一角も滅び去ることはありません。そしてヘブル書の1章の2節3節に、御子がこの天地を作られたと書かれています。作られただけではなくて、御子がその言葉によって万物を保っておられると書かれています。だから神様は光をあれと宣言され、すべてを作られただけではなくて、すべてが保たれよと今は言葉を宣言し、すべてを保っていてくださるお方です。主に栄光がありますように。だからこそ私たちの信頼は主に信頼します。主の御言葉に信頼します。そして主ご自身が私たちに対して語ってくださることは、神を愛する者は神の命令を守ります。知ってるだけではなくて、神の命令を行います。その歩みの中に主は私たち一人一人を励まして導いてくださっておられます。そして神様は私たちが信仰の一歩を踏み出すときに、そこに助けを与えてくださるお方です。聖書のすべての奇跡の記述を見るときに、主が語られ、恵みに応答した人のその歩みの中に主が奇跡を表してくださっている記述をたくさん見るときに、主に栄光をお返しいたします。その法則は変わることがありません。御言葉は変わりません。そして、丸2、神様の祝福と信頼も変わることがありません。9章の1節2節を見てください。そこで、ノアとその息子たちに対して、主が語っておられるのは、埋めよ、増えよ、地に満ちよというご計画です。どこかで聞いたセリフです。これは、聖書の一番最初にアダムとエバを作られた時に、主ご自身が、埋めよ増えよ地に満ちよと祝福の宣言をしてくださいました。洪水があって罪のゆえに一旦地は滅ぼされましたけれども、神様は人を祝福するご計画を変えることはありませんでした。そして主ご自身はこのご計画の中で、埋めよ増えよ地に満ちよと宣言してくださる主は祝福の神様です。主は良いお方です。良いことしかすることができないお方だと私は心から信じます。私たちがどう思おうと、主ご自身は良いお方です。最善をもって導いてくださるお方であり、それは洪水を通しても変わらないご計画であった。そしてまた主はこの祝福のご計画をもって導き続けてくださっていますので、主ご自身はこの地を祝福したいと願うときに、主ご自身直接、いや主ご自身はアダムとエバを選んでこの地を祝福する管として用いてくださったように、主はまたこの祝福のもといとして人を選んで、変わらずその祝福のもといとして用いたいと願っておられます。だからこそ過去にどのようなことがあったとしても、主はもうひとたび私たちを祝福の管として用いることのできるお方です。そしてペテロに対して、あなたは立ち直ったら 多くの人たちを力づけてあげなさいと言われた主の復活の命は、人を立たせるその力強い力は今日も私たちのうちに働いていることを主にあって心から感謝します。また主の信頼も動くことはありません。主は天地を創造された時にアダムとエヴァに対して全てのものを管理せよ、全てのものを支配せよと委ねられました。ノアの洪水の前に主ご自身は地を見て、もう悪が増大して人々が本当に悪いことをしているのを見て心痛められて地を滅ぼされました。しかしそんな人なのに、そんな人間なのに、神様はもう一度信頼して私と一緒にやろうということで、このところで9章の2節のところを見ると、野の獣、空の鳥、これらすべてはあなた方を恐れておののこう、私はこれらをあなた方に委ねている、これらすべての事柄をあなたを信頼してあなたを委ねたと、人にその管理を、自然を、そしてまた動植物の管理を主はなおも委ねてくださるお方である。主は恵みと憐れみに富んでおられるお方です。ご自身全部自分でできるお方なのに、そのパートナーとして人を特別に選んで、そして失敗にもよらず、もう一度神様はあなたを信頼している、あなたと一緒に歩みたいと願って、そしてその変わらない信頼を告白してくださるお方である。今日私たちの中でその信頼をもう必要としている方は、主にあってその信頼をもう一度受け取ろうではありませんか。私たちは時々言ってしまいます。私たちあんなことしました、こんなことしました。確かにそれは主の前に告白して悔い改めるべきことでしょう。でも主は私たち一人一人を用いたいと願っておられ、私たちの人生をこの地に生み出してくださったお方です。そしてまた主ご自身の特別な贖いの中で私たちを血潮によって贖ってくださったお方です。主は私たちに対して今日も新しい信頼の告白をしてくださるお方です。でも3番目、私たちが今日しっかりと目を向けなければならない一つのことは、この丸三のことです。ノアの洪水で全てが滅ぼされたにもかかわらず、人の罪と汚れは変わらなかったということです。8章の21節のところを見てください。神様は人の心の思い計ることは初めから悪であるからだと分かってくださった。このような神様ご自身の宣言がここになされていますけれども、この初めからというふうに訳されているのは新改訳聖書だけです。口語訳聖書も新共同訳聖書もほとんどの英語の聖書も、このところを幼い時から、あるものは生まれた時から、初めからというのは生まれた時からというふうに訳されています。それが聖書的な訳だと信じます。アダムとエヴァが神様に対して背を向けて罪を犯してしまって以来、人にはどんなに可愛かったとしても生まれながら罪の性質が継承されている。その生まれながら罪人である。エペソの手紙の中にそのことは2章1節から3節にはっきりとそのことは教えられておりますけれども、このアダムとエヴァが罪を犯してしまって以来、その人の中には生まれながら、それは罪を犯したから罪人になるのではなくて、もともと罪人だから罪を犯してしまう、そのような性質が引き継がれてしまいました。そしてこの洪水によって新しくされた世界ですけれども、しかしそこにもサタンの勢力があって、あなたが神のようになったらいいんだ、あなたが思い通りにあなたの王国を築いたらいいんだという語りかけは、いつでも私たちのこの新しい世界をも攻撃し、そしてそのような自己中心の思いを持って人と接するときに、そこに争いが生じ、そこに痛みと傷が生じていく、そしてその罪の世界の中に悪がはびこっていく、そのような構図はサタンの誘惑の中、サタンの支配の中、洪水後も続いているということを見るのです。この洪水が物理的に外面的にどんなことが起こって、外側から人を変えようとしても変えることができなかったように、どのような外面的なことも人を変えることはできません。それがノアの洪水の正体です。どんな事故があったから、どんな病にあったから、私は砕かれ変えられました。一時的には変えられることもあるかもしれませんけれども、そこに働いておられるのは、変えることができるお方は一人しかおりません。そのお方だけを恐れるようにと、この御言葉の箇所は私たちを励ましています。残念ながら人の罪深さと汚れ、弱さ、 人の中にあるところの罪の DNA は恐ろしい洪水を通しても変わることはありませんでした。それが本当に私たち人間の正体であるということ、聖書ははっきりと物語っています。恐ろしいことです。どんなに恐ろしいことを見たとしてもそれが変わることがない。第2番目、この変わらないものでも変わったことは何かというところに私たちは目を留めたいと願うのです。変わらない人の罪と汚れ。しかし、そこで変わったのは、そこでさらに明らかにされたのは、神様の恵みと憐れみです。主に栄光がありますように。アーメン。この8章の21節のところを見ますと、人の心に思いはかることは、初めから幼い時から、生まれた時から人は罪人であるということを、主は見ておられました。それゆえに、どうしてそれを知っておられたのかというと、その、ノアの子供たち3人いますけれども、3人のうち1人がその後に大きな罪を犯すということが聖書に9章のところに書かれてありますけれども、主はもう幼い時から罪を犯すものだということをその子供たちの姿を見ながらも主は知っておられ、だからこそもうこの地を滅ぼすことはしないと神様の側で変わってくださいました。神様の側で変わったと言ったら、神様変わるのかと言われる方おられるかもしれませんけれども、神様ご自身がへり下ってくださった。神様ご自身が思い直してくださった。この創世記の6章の5節から7節のところでは、主は人々の汚れと罪を見て、大洪水を通して人々を地の表から消し去ろうと決めました。汚れを見たときに、これはありえないということで、神様は洪水を起こされる決断をされました。しかし、ノアの洪水を通しても変わらない人の罪と汚れを見たとしても、主は今度はもう滅ぼさないと決めたんです。同じ汚れを見ても洪水前は滅ぼすと決めたお方が、同じ汚れを見て主はもう滅ぼさないと決めたんです。主がここで恵みと憐れみを示してくださったこと、それ以外の何者でもありません。人は変わることができません。自分では自分を変えることはできません。人も人を変えることはできません。そしてその罪から、その汚れから解放する人は他に誰もいません。だからこそ主ご自身の側でへり下って変わってくださった。ノアの箱舟の中でとても大切なことは、主ご自身の側で契約を結んでくださったということです。この契約というのは人と人との契約とは違います。人と人との契約は、コントラクトと言います。それは人と人との契約に使われる言葉です。でも残念ながら人と人との契約は人は変わってしまいます。私は絶対に変わらない、変わらない愛を持って、家内を愛しますと言いながら、変わってしまったのは私の方です。本当に、ここちょっと笑っていただかないと、後がないんですけども、家内は、アルフィーの高見沢さんのような人が好きで、当時ふさふさしていた私の髪の毛、それゆえに結婚してもらったというふうに、思うと、ちょっとまたさらに寂しくなるんですけども、床屋さんに行った時に、床屋さんは親しい方なんですけども、10分ぐらい笑ってました。奥さんアルフィーの高見沢さん好きなんですよねって言ってずっと笑っててくれました。もう変わって、人は本当に変わってしまいます。外見だけではなくて心変わってしまいます。約束したとしても忘れてしまいます。心が変わってしまいます。そして守ろうとしていたとしても、人間はそれを約束を果たす前に亡くなってしまうことがあります。人と人との間に結ばれる契約というものは不誠実なものです。だからこそ人と人との契約の中にあると、会社の契約とか保険の証書とかこんなに分厚い説明書がついてきます。それが破られた時にどうするかというようなこともそこにはたくさん書かれてあります。でも神様が私たちこのノアと結んでくださった、人間と結んでくださった契約は英語でも言葉が違います。人と人との間はコントラクトでも、神様が人と結んでくださるのはカベナントです。これは神と人との間に使われる言葉であって、神様が契約の一方の当事者であり、その契約書に一旦サインをしてくださったら、それは絶対です。それは絶対です。 神様はこの時に洪水をもって人を滅ぼすことはしないと約束してくださいました。この契約の中に主は私たち一人一人をも導いてくださいました。そしてこの契約をもたらしたものは何かということですけれども、神様の恵みと憐れみ、神様がこれだけへり下ってくださった、同じ罪を見て洪水で滅びされと言われた同じ主が、同じ罪を見てもう滅ぼさないでおこうと恵みと憐れみを示した、そのところには、創世記の6章の8節で、ノアは主の心にかなっていたという一文が、本当に光り輝くように一文出てまいります。ノアは主の恵みの中、主の目の中に恵みを見出したということです。主の目の中に恵みを見出すということは、皆さんにとってどういうことでしょうか。主の目の中に恵みを見出す。ノアはどのような祈りを持って主の前に出たのでしょうか。それは、主よ、私は罪に汚れています、弱いものです。でも主よ、あなたは恵み深いお方であること、あなたは憐れみ深いお方であることを私は信じます。これがノアの祈りの土台でした。本当に神様はこのようなノアの祈り、ノアは主の眼差しの中に恵みを見出した。主よ、あなたは恵み深く憐れみ深いお方です。そのようなノアの宣言、そこに主ご自身の恵みと憐れみのご計画が示され、そして、9章の13節、私は雲の中に私の虹を立てる。虹、それは何の象徴でしょうか。ノアの契約の約束です。神様が初めて、神が人との間に契約を結んでくださった神様の約束は絶対です。そして神様の恵みと憐れみが最初に示されたのがノアの契約であり、私たちは虹を見るときに何を思い出すのか、この御言葉の箇所を思い起こし、主の契約の確かさと、そしてまた主の恵み深さ、憐れみ深さをもう一度思い起こそうではありませんか。主は私たちにそのようにして虹を与えてくださいました。ローマ書の5章の20節のところ、律法が入ってきたのは違反が増し加わるためです。しかし罪の増し加わるところには恵みも満ち溢れました。このところからさらに神様があがなってくださったのに、洪水で新しくしてくださったのに、またノアの家族の中からまたその罪と汚れ、サタンの支配の中に陥っていく、その血統が生まれてくるのを私たちは聖書の中で見ていきます。だけれども、そのような罪と暗闇が増せば増すほど、主ご自身は御言葉を通して恵みと憐れみのご計画もいよいよ明確に示してくださっている、そのような主であることを心から感謝いたします。だからといってパウロが言っているように、私たちはその恵みに甘んじてはならない、罪を犯し続けてはならないと宣言されていることも、今日私たち一緒に受け止めようではありませんか。主は本当にそのような罪と汚れの中に沈む人々に対して憐れみと恵みのご計画を示してくださり、そしてこの後私たちの救い主、主イエスキリストは滅ぼすためにではなく、裁くためにではなくて、私たちを恵みと憐れみのご計画の中で救うために来てくださったことを心から感謝いたします。主に栄光がありますように。では第3番目、今日最後のポイントですけれども、変わらなかったこと、それは神様の愛と祝福のご計画、人々に対する信頼でした。変わらなかったのは人の罪と汚れでした。でも変わったのは主ご自身の恵みと憐れみがいよいよ明らかに示されたということでした。何が変化をもたらしたのでしょうか。今日このところ3番目は本当に大切です。私たち一人一人の人生を新しくします。変えます。教会を作り変えます。そしてこの世の中に最も影響力の与える生き方をすることができる。それが今日私たちが一緒に学ぼうとしている、受け取ろうとしているこの3番目のポイントです。変わらない人の罪と汚れ、しかしその中にあってノアは主のために祭壇を築き、神の恵みと憐れみをもたらしたということです。ノアはこの8章の20節のところ、主のために祭壇を築きました。皆さん、主のために祭壇を築きましょう。主のために祭壇を築くときに大きな変化が起こります。私たちのどのような努力も変化をもたらさないけれども、 本当に私たちの知恵も変化をもたらさないけれども、この大きな変革をもたらすのは、主ご自身の前に取りなし、祈るときに、民が祈るときに、大きな主の恵みと憐れみのご計画は示されます。このノアが主の前に祈ったときに、主はその祈りと捧げ物を喜んで、思いを新たにしてくださいました。恵みと憐れみを示してくださいました。今日、この8章の20節のところをもう一度見たいと思います。ご一緒に朗読しましょう。3、はい。ノアは主のために祭壇を築き、すべての清い家畜とすべての清い鳥のうちからいくつかを選び取って祭壇の上で全焼の生贄を捧げた。ノアと家族は計算してみると1年と1ヶ月もの間箱舟の中にいました。皆さん、私はそんな優雅なクルージングを体験したことがないので全くわかりませんけれども、1年1ヶ月船の中にいて、その後船から上陸したら皆さん何をしたいでしょうか。本当にいろんなやりたいことがあるのではないかと思います。自分のこと、家族のこと、仕事のこと、やり残した大福さんのことがあると思います。でもこの時にノアはそれらすべてのことを立ておいて、主のために祭壇を築くことをまず第一にしました。私たちもいろいろな自分のこと、そしてまた家族のこと、自分の仕事のこと、それぞれあると思います。でも今日、週の初めの日、私たちは主のために祭壇を築くためにこのところに集められています。主に栄光がありますように。祭壇は何か受け取るところではなくて、祭壇、その言葉の語源は捧げ物です。捧げ物というのは受け取るところではなくて捧げるところです。今日私たちはそのノアの恵みの中に、ノアがこの祭壇を捧げたとき、祭壇を築き、全焼の生贄を捧げたときに、本当に主ご自身が恵みと憐れみのご計画をもう一度示してくださった。このところからもう一度私たちはこの聖書全巻、この創世記の最初から今に至るまででも、の間でも、主が私たちに願っておられる主のご計画をもう一度確認し、共に受け取りたいと願います。ここでノアが築いた祭壇というのは、主のための祭壇というのは、祈りの祭壇です。祈りの祭壇です。そして主ご自身は、この人を神の形に作ってくださって、人との霊的な交わりの中に、神様は人々を形作ってくださいました。そして祝福のもといとして使命を与えてくださいましたが、その使命をなすすべての始めの前に、神様は安息日を定められ、そして安息日に主と交わること、主を礼拝することを教えてくださいました。だからこそ、ノアがした行為というのは、創造の目的に、主が自分を作ってくださった創造の目的に立ち返る行為であり、祈りの祭壇を築き直す行為でした。そして、それが安息日が主にあって定められた大切な目的でした。そして今日私たちはその目的のためにこのところに集められていることをもう一度覚えて主に感謝しようではありませんか。そしてあのカインがアベルを殺し、そしてカインが主の前を去ってしまったときに、主は憐れみのご計画の中で節を与えてくださいました。節、新しい土台という意味です。エノシュ、弱い者という意味です。でもそのエノシュのときに、人々は主の名によって祈ることを始めました。主の名によって祈ることが新しい家族の始まりです。新しい秩序の始まりです。主の前に祭壇を築くことが最も大切なことです。主はそのようにして新しい恵みを始めてくださいました。洪水によって滅ぼされましたけれども、ノアが主の前にした最初の行為は、もう一度洪水によって主ご自身の創造の目的に立ち返ることでした。それは安息日のスピリットでした。そしてまた主の名によって祈る行為でした。そしてそれが祈りの祭壇を築き直すことであり、主を第一とすることでした。そしてその祭壇を築き直すということは、この後、アブラハムに、そしてその息子イサクに、ヤコブは名前を変えられてイスラエル、そしてイスラエルの神と呼ばれる主は、この祭壇で捧げられる捧げ物を喜んで、恵みと憐れみのご計画をイスラエルに対して示してくださいました。それだけではなくて、モーセも祭壇を築きました。そしてダビデも祭壇を築きました。そしてダビデは、この、 心からの願いを持って祭壇を築き、その祭壇のを築いたスピリット、主を礼拝するスピリットを詩編の27編のところで告白しています。有名なところであり、前も何度も開かれたところですけれども、今日もう一度詩編の27編の4節から6節を一緒に朗読しましょう。それでは御言葉を3、はい。私は一つのことを主に願った。私はそれを求めている。私の命の日の限り主の家に住むことを。主の麗しさを仰ぎ見、その宮で思いにふける。そのために、それは主が悩みの日に私を隠れ場に隠し、その幕屋の密かなところに私をかくまい、岩の上に私をあげてくださるからだ。今私の頭は私を取り囲む敵の上に高くあげられる。私はその幕屋で喜びの生贄を捧げ、歌うたい、主に褒め歌を歌おう。アーメン。四節に戻り、私は一つのことを主に願ったと、一つのこととダビデが求めていますけれども、これが、天地創造の始めに神様が願われた安息日のスピリットです。一つのことです。そしてまた、エノシュがその時代に人々と共に主の名によって祈った、その一つのことです。イエス様はマルタとマリアに対しても同じように、たった一つの大切なことというふうに一つのことを教えています。この一つのことというのは、ダビデが言っている意味においては最も優先されるべき事柄であって、それをするならば全ての正しい優先順位が並べ替えられ、全てがうまく機能していくという意味です。もう一度言います。それをすれば他のすべ、ごめんなさい。一つ、ダビデにとって一つのことというのは、最も優先されるべき事柄であり、それをすれば他のすべてのことが正しい優先順位に並べ替えられ、すべてがうまく機能していくという、そういう意味において、ダビデは一つのことを求める。彼にはたくさんの責任がありましたけれども、そのすべてのことの中において、私はこの一つのことを大切にします。イエス様は言われました。まず神の国とその義とを第一に求めなさい。そうすればそれに加えて必要はすべて与えられます。今日私たちもう一度主の前に祭壇を築き直させていただこうではありませんか。主は私たちとの親しい交わりを求めておられ、その中においてダビデに語ってくださったように私たちにも語ってくださいます。神の国とその義とを第一に求める生き方というのは、神様に信頼するならば神様がすべての敵から守って必要を与えてくださるという信仰告白です。アーメン。神様を第一とするならば、神様がすべての敵から私を守り、必要のすべてを与えてくださるお方です。だからこそ神を第一に祈りの祭壇を築くということ、主はこのノアの時代、洪水で滅ぼされた時に、このノアは主の前に祭壇を築き、主の前に祈りを捧げていきましたけれども、このところで最後にもう一度私たちは祈りの祭壇を築くと言った時に、私たちがじゃあ今度は私たちの思っている方法で、自分の頑張りで、私はこれをやってるからいいでしょう、いや今日私たちはもう一度主が喜んで受け入れられるその捧げ物をもう一度目を留めたいと願うのです。創世記の8章の20節のところに目を留めたいと思います。ご一緒に朗読します。3、はい。ノアは主のために祭壇を築き、すべての清い家畜とすべての清い鳥のうちからいくつかを選び取って、祭壇の上で全焼の生贄を捧げた。祭壇の上で全焼の生贄が捧げられましたけれども、捧げられたのは清い動物だけでした。箱舟に入ったのは汚れた動物と清い動物だけでした。そして清い動物と汚れた動物、それぞれ何つがいずつ一緒に船の中に入ったでしょうか。汚れた動物は一つがいずつだけでした。でも清い動物はなんと7つがいずつ箱舟の中に入りました。それは何ででしょうか。もともと主がその清い動物を 捧げるようにと定めてくださっておられたからです。だからこそ完全な捧げ物です。7、この完全な捧げ物、主が喜ばれる完全な生贄は一つだけです。私たちの方法、自分の頑張り、これだけやってきたじゃないか、そんなものは何の役にも立ちません。何の役にも立ちません。私たちが主の前に近づくことができるのはただ一つだけです。ただ一つだけです。主が喜ばれる全焼の生贄、主はその全焼の生贄を捧げたときに、主はそのなだめの香りを嗅がれ、主は心の中でこう仰せられた。私は決して再び人の故にこの地を滅ぼすことはすまい。主が喜ばれ、主が思い直してくださり、主が恵みと憐れみを示してくださる捧げ物は一つです。自分の方法、自己中心的な信仰生活に対して主は明確にチャレンジを与えられます。悔い改めなさい、悔い改めなさい。神様ははっきりと宣言されます。自分の方法、いや、神様はその方法を喜んではおられません。神様は喜ばれる捧げ物は一つだけです。私たちが教えられている、今日何度も礼拝の中で宣言されているイエスの血潮だけです。イエスの血潮だけです。主は祭壇を築き直すようにと願っておられます。主は私たち一人一人を必要としておられ、そしてこの神ご自身のこのご計画がこの地に表されるように、この地が贖われ救われるように、まず神の民がその贖いのご計画のために一人一人が、教会が用いられるようにと主は願っておられます。そのために私たち一人一人はその歩みが祈りの祭壇として整えられるようにと、主は忍耐を持って私たち一人一人のことを待っていてくださいます。今日私たちがもし主イエスキリストの十字架以外に誇りとするものがあったとするならば、第一コリントの5章のところには主ご自身は明確に言われます。杉越の祭りの時にはパン種を入れないパンで礼拝を捧げましょう。パン種、一人一人の心の中にあるところの高慢です。私たちの中にあるところ、私はこうやってきたというプライドです。主はそれらすべてに対して喜ばない、それは汚れている、そのようなものを主は喜ばれません。今日私も主の前に、この間の日曜日に朝に主は明確にチャレンジを与えてくださいました。主への杉越の捧げ物はパン種を入れないパンです。イスラエルユダヤ人は杉越の祭りの時に年一回の大掃除をします。家中大掃除をして、そしてその家中からパン種がないように、一つもないように、ただ主にだけ栄光が帰されますように、主の前に出るその備えをしました。なぜならば彼らは民族的に大きな神の贖いのご計画を子羊の血によって体験したことを語り継いでいるからです。私たちも今日御子イエスキリストの十字架の贖いによって救われました。アーメン。イエス様以外にはありません。そしてイエス様以外の捧げ物、この第一ヨハネの4章のところに行きたいと思いますが、私たちは本当に主を愛している、そしてまた主のご計画の中に、祝福の中に呼ばれています。変わらない罪と汚れを持っています。でも主の側で憐れんで、神のであるお方が人となってこの地に来てくださいました。御子イエスキリストの十字架の贖いのゆえです。取りなしのゆえです。このお方があの十字架の上で宣言してくださった、その宣言により、また十字架で流してくださった血潮により、それを天のお父様が喜んでくださって、そのなだめの香りを嗅いでくださって、私たちに対する怒りと裁きを収めてくださり、私たちのために救いの道を用意してくださいました。イエス様以外にはありません。私たちの一日を歩むときにもイエス様の十字架の血潮以外にはありません。イエス様以外に救いはありません。イエス様以外の方法で私たちは自分を主の前に主張する他の方法は何一つありません。 今日このお方がなしてくださった恵みと憐れみのご計画のゆえに、もう一度主の前に立つことができる。そして私たちは今日その恵みと感謝の中で、主よ、あなたの前に祈りの祭壇を築きます。祈りの祭壇を築き直します。主よ、あなただけです。そのような礼拝を共に捧げさせていただきたい、そのように願うのです。第一ヨハネの4章の9節10節お読みします。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。十一節、愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。本当にノアは主の眼差しの中に恵みと憐れみのご計画を見出しました。主だけが思いを変えてくださるお方である。主が恵みと憐れみを注いでくださるお方である。今日も私たちはその信仰に導かれています。今日もう一度主の前に立ち上がり、御霊様ご自身に、また御言葉によって私たちの心を探られ、私と同じように主の前に私の心の中にある傲慢が示されたように、もし一人一人の中にも主ご自身の前に示されるところがあるならば、今日は主ご自身の前に、まずは悔い改めの祈りを持って、主ご自身の前に、その眼差しの中に恵みと憐れみを求めていこうではありませんか。ご一緒に主の前に手を挙げてお祈りしましょう。またそのところに、ご起立できる方はご起立して、主の前にその思いを新たにしようではありませんか。